ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2第4日曜日のこの時間にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、今教育現場や仕事上のマネジメントで成果が上がったり、また親子や夫婦関係といった身近な人間関係が良くなったり、より良いコミュニケーションのヒントがあったりということで注目されていて、愛媛県内でも広がりを見せています。今日もゲストの方と一緒に選択理論の魅力をお伝えしていきます。今日のゲストは日本リラクゼーションフットケア協会公認講師の木村真理さんです。木村さん、こんにちは。
こんにちは。
まずはフットケア協会の講師でいらっしゃるということなんですが、木村さんは、はいはい、フットケアってどういうことをなさるんですか？
はい、私の技術はリンパトレナージュという技術でして、体の中を巡っているリンパ液の流れを良くする技術なんですけど、はい、だいたい足先から膝上10センチまでのマッサージを教えさせていただいてます。
はい、
で体の中のデトックスを促すというものになってます。
今リンパってすごく大事ってね、それからデトックスの重要性もよく言われてますよね。
引き算の健康法ですかね。
おだから木村さんもこんな風に素敵なんだ。
恥ずかしいね。
ラジオなので、はい、会っていただけないのが残念ではあるんですが、そんな木村さんが選択理論と出会ったのはどういうきっかけなんですか？
2年前にこの日本リラクゼーションフットケア協会の方から社会貢献をしてほしいということで、四国4県の公認講師が寄って、最近人間関係なかなかね、コミュニケーション能力とかが問われる時代にもなってきているので、私たちのやっていることっていうのはボディータッチで、ボディからのコミュニケーションなんですが、それプラス、口からのコミュニケーションもうまくできたら、もっとこう円滑な人間関係が築けるんじゃないかということで、私たちの中の先生が井上千代先生、
はい、
井上千代先生とつながっておられて、そこからのご紹介で講演会を開いていただくことになりまして、で松山で講演会を開かせていただいたんですね。
で実際木村さんはその講座の時に初めて選択理論のお話を聞かれたそうなんですが、
はい、
いかがでしたか？
すごい感動もしましたけど、うん、実は私も7、8年前からイメージトレーニングの学校に行っていたもので、でその時に教えられた理論とよく似ているなと、グラッサー博士のおっしゃっていることの中に、幸せの一つの条件として身近な人とより良い人間関係を築けている人は幸せであるという文章があるんですけど、そこにもすごいなんかピンと来てしまいまして、素晴らしいと思って、でちょっとご本を読んでみたいなと思いまして、でその場で先生のご本を購入させていただいて読ませていただいたのがきっかけです。
は
い、
さっきイメージトレーニングの勉強されてた、はい、それと選択理論がよく似てるっていうのは具体的にはどういうところですか？
私の解釈としては、この中にも上質世界にどんなものを入れていくかっていうことがこう書かれてるんですけど、それがこうイメトレの訓練の中にも、どんなイメージを持って、生活をするか、っていうこととこうプチッとこうあったんですね。
選択理論でいう上質世界っていうのは、自分自身が心地よくなるものだったり、人だったり、あるいはその考え方だったり、あるいはこうなりたい、ああなりたいっていうね、夢や願望だったり、
そうです
っていうもんですよね。そうか、イメージトレーニングっていうのも、その成功のイメージをっていうふうによく言いますよね。
もう想像して想像するということを、そのイメージトレーニングの中で考える方の想像で作り出すということを教えてくれているので、よく似ているなと。
イメージの想像が作り出す想像になるという、
は
い、ほう、想像して想像する、
なん
いい言葉ですね。
すごく、これは尾崎里美先生っていう方の出しておられる本の題名になっているんですけど、
その方がイメージトレーニングの先生、
結局こういろんな考え方理論がありますけれども、はい、いいなと思うものって共通してるところがよくありますよね。
もうね、入り口はたくさんあってもね、行き着くところは一緒だと思いますね。なんかたくさん心の師匠がいるんですけど私、
はい、その中の一人に選択理論の先生も入っている、井上千代先生が入っていると、
は
い、はい、で実際そうやって選択理論と出会われて素敵な出来事が起こったそうなんですが、はい、ちょっとご紹介お願いします。
あの千代先生とこうお話をさせていただいている時に、まあ、たまたまちょっとうちの娘がですね、絵が好きでいつもその娘の絵の写真を手帳に挟んでいるんですが、それをこうお見せする機会がありまして、はい、でその絵を見た千代先生が、あら、ピンときたわって言ってくださいまして、うんうんうん、ぜひ次本を出そうと思っているので表紙を書いていただけないでしょうかっていうご依頼をいただきまして、でもうずうずうしいかな絵を描かせていただきました、娘が。
木村さんのお嬢さん、はい、お名前は
美和って言います。
実はこの番組でプレゼントしている、はいはい、幸せを育む素敵な人間関係実践編の表紙はそのお嬢さん木村美和さんが書かれたものなんですよね。
そうなんです。
今何年生ですか？
今高1です。
やっぱり絵はお好きで？
もうずっと描いてます。
子供の頃からですか？
はい、もう幼少の頃からもう職人のように、
はい、好きなことってすごいですね。すごいエネルギーになるんですね。
そうですね、まあ、学校でもこう運動会だとか文化祭とかの表紙をね頼まれることがよくあったんですけど、それももう寝ずに書くんですよ。
上質世界にあるものはすごくエネルギーを持つって言いますけど、実際お嬢さんそういうことをこう表してるんですね。
そうです ね、
最後に木村さんには大事にされている言葉があるそうですね、はい、ちょっとご紹介お願いします。
はい、あの万事好都合という言葉なんですけど、
万事好都合、
まあ、はい、全てのことはもう絶対好都合にうまくいくっていう意味なんですけど、あのこれをこう口癖にしていますと、まあ、本当に不思議なぐらい物事がうまく進む。もう至る所で使っているという、メールの最後も入れちゃうみたいな。
へー、選択論でも言ってますよね。起こったことに対して感じたり考えたりすることは全部自分の選択だから、それをプラスにしていけば心身ともに幸せうまくいくんだってプラス思考を言ってますよね。全て万事好都合、私もつぶやいてみたいと思います。
ぜひ口癖になさい。やっぱ口癖が人生を作ってるような気がするので、
それが木村さんの素敵な笑顔につながってるんですね。
ありがとうございます。
それと夢をしっかり追いかける子どもたちに伝わっているんだなという気もしました。はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は日本リラクゼーションフットケア協会公認講師で今治にお住まいの木村真理さんにお話を伺いました。